こんにちは、門垣敏子です。毎月一度第3月曜日に配信している知って安心在宅医療の時間です。超高齢社会、この現在今後ますますニーズが高まる在宅医療、住み慣れた我が家で医療を受けるというのはどんな状況なんでしょうか。分かりやすく紐解いていただきましょう。今日は沢外科から院長の粟根正明先生にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生には別番組でもたっぷりと、ね、お話しいただいてますけども、はい、このシリーズでは今回初めてお越しいただくということで、実は先生に次々といろんな方々をご紹介いただきながら、はい、もう本当に6月から始まった番組ですけど、こんなに薬剤師さんだったり歯医者さんだったりという方も在宅医療にお出かけなんですね。
そうですね、
全然知らなかったところで、このあたりでちょっと先生にはぜひ在宅医療の必要性と目的というところを改めてお話しいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。まあ、在宅医療、まあ、全体を見渡してですね、
はい、
まあ今なんで在宅医療が必要だと言われているんでしょうかということなんですけども、はい、それには、まあ、4つぐらいの要因が今挙げることができると思います。
はい、
で1つは、まあ、人々が、まあ、あの希望しているということでですね、まあ、余生を送るには、まあ、病院じゃなくて家で過ごしたい、
うん、まあはい、気持ちそうですね。入院した時にそうですね。
それからあと高齢化が進行しているということですね。
は
い、慢性的で治らない病気が多くなってきているということで、
年を重ねた高齢
高齢者の病気がですね、
はいはい、
それから、まあ、医療費とか入院ベッド数がですね、まあ、これはかなり社会的あるいはこう医療政策の問題なんですけども、はい、その問題もやっぱり在宅を必要としている。それからあとはまあ、かなり、まあ、いろんな技術が増えましてですね、家でもできる医療の技術というのが、まあ、増えてきたと、はい、まあ、これも重要ではないかと僕は考えてます。
はい、じゃあもう少し一つずつ詳しく教えていただけますか。まず最初 のいわゆる皆さんが病院ではなくお家で過ごしたいというそのあたり少しご説明いただけますか。
はい、まあ、自分がですね高齢になったり不治の病になった時に、はい、まあ、どういうところで療養したいかというのを調査は、まあ、厚労省がですね調査したんですね。
はいはい、
すると、まあ、50% の以上の方がですね、はい、入院や施設というより、まあ、住み慣れた自宅での療養を希望しているということが分かっています。
半分以上ですか。
そうですね、まあ、男性と女性で若干違いがあって、あ、はいはい、男性はもう 60% 以上だったんじゃないですかね。
あ、まあ、
いずれにしても家を、まあ、希望すると、はい、いう人が多いということですね。まあ、ただ実際には皆さん、まあ、病院で、入院せざるを得ない人が、まあ、実際にまだ多いというのが事実ですね。
はい、
まあ、あと、まあ、介護というのもですね、まあ、できれば施設じゃなくて家の方がいいという方もやっぱ多いわけです。まあ、高齢化の進行ということはもう皆さん本当にいろんなところで聞いておられると思いますけれども ね、
はい、
今、まあ、団塊の世代がもう一気に後期高齢者に入ってましてですね、もう人口のピークが、はい、もう本当にまあ、津波みたいな形で高齢者がどんどん増えてまして、そうするとやはりその高齢者の方にの持っている病気というのがですね、まあ、慢性的で、まあ、治りにくい病気が主になってくるわけですね。はい、まあ、例えば、まあ、脳卒中後とかですね、心不全、
はい、
それから、まあ、筋力とか体力が低下して寝たきりになったり、
はい、
あるいは骨粗鬆症の骨折、はい、から誤嚥性肺炎、
あ、
こういった、まあ、年寄りに、まあ、特有の病気ですね。それからまた、がんの患者さんとかも、高齢化とともに増えてきます。で、まあ、こういった、まあ、治りにくい、あるいは治らないような病気というのは、もういつまでも入院しているよりも、家で、その時間を過ごした方が、まあ、その治療に適している場合が多いわけですね。
なるほどね。つまり、高齢社会になってきたからこそ在宅医療の必要性が出てきたということですね。
そういう面が大きいと思います。
はい、じゃあ3つ目におっしゃっていただいた医療費、入院ベッドの数、はい、このあたりはどんな問題がありますでしょう。
そうですね、で、まあ、昨今ちょっと病院がかなり経営が悪いという話をよくされてる、
はい、まあ、ニュースでもありますね。
はい、はい、まあ、日本というのは、まあ、その人口あたりの 病院数ベッド数が世界的に見るとかなり多いんですね、
はい、コロナの時にもよく言われてましたね、はいはい、ベッド数は多いですとおっしゃってました。
実際はベッド数が多いんですけれども、はい、その1ベッドあたりに関わるスタッフの数ですね、はい、お医者さんの数とかは逆に足りない状態なんです。
そうなんです ね。
で、実際にはやっぱりその病院での機能をしっかり果たすためには、はい、病床数を減らしてスタッフを充実させる必要があるので、
はい、
もうベッド数はもうこれ以上増やせない、あるいはもう減らさないかん状況なんですね、
はいはい、
でところが、まあ、さっき言ったように高齢者が増えているとですね、その病床数を減らすのに高齢者の治療必要な人が増えるということは、
はい、
その分在宅が受け止めないといけない、
はい、
家の方で見るという人をで調整しないといけないということなんですね。それともう一つはやっぱり入院 の、 治療というのは医療費がより多くかかるので、
うん、そうですね、
そこもやっぱり問題視されて、まあ、在宅が期待されるということです。
なるほど。じゃあ4つ目に挙げてくださった在宅でも可能な医療が随分こう増えてきたと。
そうですね、はい、まあ、やっぱり代表的なのは家で酸素吸入ができるとかですね、あとポンプを使って点滴とかずっとすることができるとか、
はいはい、
あとはやっぱり心電図とかね、いろんなモニター類とかね、つけておく、あるいは家で血糖をずっと管理するとかね、そういった技術が出てきているのと、やっぱりIT でですね、
はい、
いろんな情報を、早くやり取りできるということで、
はい、
家であってもね、比較的スタッフとつながりやすいとかですね、そういうこともどんどん増えているのかなと思います。
そうなんですね、
はい、
じゃあ改めて病院との違いはどういうところが出てきますでしょうね。
そうですね、病院とその環境の違いはね、皆さんもご存知だと思いますけども、
はいはいはい、
やっぱり皆さんここを整理して考えるべきだと思うのは、病院というのはやっぱ病気を治す場所、
治す場所、はい、病院、
はい、まあ、治療して元気になって帰ると、このための場所になっているわけですね、でもそのためにはもうあらゆる機会とですね、環境を整備していると、で、一方ですね、在宅っていうのは、そこで治そうというとちょっとやっぱりできることが限られてます、
はい、
実際にはですね、その元の生活に近い状態で、できるだけ快適な生活を長い時間過ごすことができる、
はい、
すなわち生活を支えてあげると、
はい、
治すよりも支えることが目標になるのが在宅医療の目的になるんですね、
ということはご本人にとっていろんな影響がありますかね。
そうですね、本当はですね、病気が本当に治るわけじゃないとかですね、そういうことを、ある程度受け入れていただくということとかですね、
はいはい、
あとはご家族の方とのね、
はい、
時間をどうしたいとか、ご家族の方の状況とかですね、
はい、
あるいは、やっぱり医療費が、入院してるとようかかるんですけどね、やっぱり経済的なことを考える方は、家の方がいいとか、はい、いろんな点で、その在宅療養ということがですね、大事にする点が変わってくるのかなと、いうふうに思いますね、はい、
で先ほど、段階の世代が一気に押し上げて人数が増えてるけども それ以降また減ってくるっていうことで、
そうですね、
は
い、なので、一応その今の高齢者がバーッと、病気になってその後、一定数がなくなっていくんですけども、そのなくなっていく場所というのがもう病院では全て受け入れられない、
はいはい、
となると、在宅で、その、はい、主に老衰関係だと思うんですけど、それを、在宅でそういう方を、受け止めて受け入れていくというふうなことが、期待されているということだと思います。
で病院を増やしてしまうと世代交代が起きた時に今度はまた 多すぎる、病院が多すぎるってことになるわけで、
そうするとやっぱもう病院が経営ができなくなるわけですね。で、もうその時にものすごくですから、まあ、その人口の波が大きいので引けてくる時もまた急激に空っぽになるんですね。そうしますとですね、その時にまた大きいその医療再編が必要になるんですね。まあ、そこら辺も考えているのかなと思います。
じゃあ時期的にはまあ一時的という言い方もありますけども、うん、さっきお話があったようにやっぱり患者本人も家庭というのは父の入院の時もそうでしたけど、家に戻った時のもう表情が全然違いましたの で、 そうですね、やっぱそのことを考えると箱物をいっぱい作ってそれに間に合わせるよりも、
そうです、ね、
後のことも考えると、ね、本人も過ごしていきやすいというところで、うんうん、在宅が必要であるということになるわけですね。ただ、まあ、いいことだらけではないかもしれないので、改めてじゃあ在宅医療のメリットとデメリットちょっと整理していただけますか。
今ね、門垣さんもねおっしゃられましたけれども、はい、やっぱりもう一番のメリットはですね、うん、そのまあ病院という、まあ、はい、非日常の空間で養生するんではなくて、やっぱりその家に帰った時のね、はい、まあ、そのリラックスして、はい、まあ、ストレスなく過ごす、まあ、これが一番だと思います。
はい、
で、まあ、似たような話ですけれども、まあ、病院のルールに、ま、縛られるわけですね。
はい、そうですね。
まあ、お酒が好きな人は飲めないね。はい、あと、まあ、お食事も、まあ、いろいろ制限はされるでしょうけれども、まあ、家であればね、自分の好みの、はい、ものを食べれますしね。
そうですね。ね。
で、まあ、自分の好きなことね、はい、まあ、大きいテレビを見たい人もいればですね、はい、音楽をしたい人、サッカー見たい人、
あ、
ま
あね、そうですね、
まあ、いろいろある、はい、それがもう全部自分のあれでできますしね、まあ、その調度であるとかそういうのも自分の好みにできる、
そうですね、
そういう制限が少ないことですね。
はいはい、
それからやっぱり実際にね、入院されたことある人は分かると思いますけど、まあ、周囲の方が、まあ、いろいろ知らない方、ね、いろんな方が出入りするときに、まあ、はい、それをまあストレスに感じられる人もおそらく多いし、
そうですね、
誰かがね、面会に来たときにね、これでどうだろうか、まあ、そういうのはもう家であれば自由に、
はい、
好きな人と会ったり、ね、時間を過ごすことができるでしょう。
はい、特に夜ね、お休みのときにちょっとごそごそっと音がして眠れない方もあれば、ね、全然平気な方もいらっしゃるので ね、
そうですね。まあ、あとね、まあ、時々お聞きするのは、まあ、例えば人の病気のことをやっぱりこう聞いてしまったときに、はい、ね、まあ、隣の方が急変されてる時はやっぱすごいやっぱり辛いと伺うこともありますよね。
そっかそっか、そうですね。
で、まあ、人より自分の方が経過が悪くてもまたね、比べ病気を比べるっていうのは本当にやめた方がいいことなんで。
でもなかなかそうはいかないですね。同じお部屋にいらっしゃった時に、
そうなりますよね。これもやっぱり大きいストレス、
ストレスになるんですね。
で、まあね、ちょっとメリットをもうちょっと言いますと、はい、まあ、家族とかね、親しい人と、まあ、長い時間面会時間ないですからね。
そうです、これは嬉しいですね。
嬉しいことだと思います。
は
い、それから実際に体調が悪くなると通院っていうのがすごく大変なんですね。介護タクシーを使ったり、ね、
そうですね、はい、
あと待合で長く待たされるね、はい、それから、まあ、やっぱりその体調が悪い時に大勢の人の中の待合っていうのは本当に辛いんやと思います。
そうですね、
はい、それがないというと、あとはご家族の方もそれはいいですよね。
はい、
それと、まあ、あとは、意外とその病院で治療する場合よりも、環境が良くなると、まあ、はい、いわゆる痛みとか苦しみとかいう感覚が良くなってですね、はい、鎮痛緩和には家の方がいいというデータがあります。
最初におっしゃったやっぱりストレスがなかったら、うん、病院はもう行っただけで緊張しますので、
そうですよね、
それでとっても痛みとか出てくるのが
そうですね、
それが緩和されるという。
そうですね、
そうなんですね。じゃあ病状に直接関わるということもあるわけですね。
そうですね、治療経過に関係することも、うん、しばしばあります。
はい、いろいろメリットありますね。
で、まあ、あとはね、はい、コストも、まあ、入院よりは、はい、比較的安くはあります。
そうですね、はい、じゃあデメリットはいかがでしょう。
そうですね、まあ、先ほどもね 出ているように、まあ、入院というのはやっぱりあの治すために、
はい、
まあ、最新かつ、まあ、あの十分な機会で、
はい、
ベストの医療を、
ま
あ、
はい、
あの提供するわけですけども、まあ、在宅ではちょっとそれはあのできないですね、はい、やっぱ大きい機械を使ったりですね、あの潤沢なスタッフを使ってということはできないので、
はい、
あのまあ、やっぱセカンドベストというか、
はい、
そういう治療になってしまいますね、
はい。
それからやっぱりあの自宅でまあスタッフが来るという形なので、まあ急に調子が変わった時の緊急の対応が難しいことですね。それからまあやっぱり本当はこれが一番大きいのかもしれませんけど、ご家族はどうしてもやっぱり病院に預けといた方があの負担は少ないのはまあ事実ですね。でまあご家族にとってはまあ一応常時その病気の方が家にいるということで、ご家族の負担は大きいのかな。
ああそうですね、確かにあの一部屋その状態がずっとあるお部屋っていうのが、
そうですね、
あのである意味長期間ということになりますから ね、家族の負担は当然あるということですね、は
い、大きいということですね、
はい。
あのまあ、ご家族が、まあそういまあ、ずっと長い時間そういう対応が必要なためにですね、
はい、
まあ、ちょっとあの一時的に病院が受け入れる、こうレスパイト入院という言葉がありましてですね、
はい、
ご家族の方のお疲れを取るために一時的に入院すると、は
い、あそういう形もあるんですか。
そういう形も一応用意されています。
そうなんですか、はい、はい
ね。でまあ、やっぱり、まあ、そういう状況を、ね、やっぱこう相談する方が、まあ、常時あの脇にいるわけじゃないので、まあ、気持ち的に、ね、どうしても不安になったり、ね、
ね、
あっちが良かったかなっていうふうになることも、はい、まあ、これもデメリットの一つかもしれませんね。
ただこのあたりはいろいろあの今までもあのお伺いすると24時間お電話
で、ね、
あのつながることができるということを伺っているの で、
ね、
あの最初におっしゃったようにすぐに到着は難しくても、お話をご相談はもうすぐできるということ で、逆に入院している時にはなかなか先生だったり看護師さんが、
ね、
あのそばに来てくださらないので我慢していることもあったりするといろいろ自分にとってどれがいいかと考えると やっぱりメリットを感じることの方が多いですね。
そうですね、思います。
で最近病院ではこう、うん、だんだんと短くなってきてるんですか、
そうですね、
入院期間というのが。
まあ、やっぱりその、まあ、これはまたあの医療政策の問題なんですけれども、
はい、
あの病院での入院している期間を短くしないと病院の経営があの圧迫されるような、
はい
はい、在院期間の短縮という、はい、あの一つの方向性があります、
はい、
なので、まあ、少しでも病院さんとしては外にあのまた早く家に帰ってほしいですね、
はい。
まあ、それも、まあ、やっぱり受け皿である在宅がないと、まあ、なかなか短くできないんですよね。それとか、まあ、あとやっぱりあの、まあ、コロナの時にですね、
はい、
まあ、面会制限、
あれは辛かったですね。
あので、まあ、あのひどい時にはそのもう病状の説明もないままにあの亡くなってしまってとかいうこともありましたね。
そうですか、
はい。まあ、そういうこともあってその病院にの、まあ、入院するということ自体に、やっぱりこうあの心の壁が僕はだいぶ高くなったんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、あのまあやっぱりそのあとはまあやっぱり入院が嫌だと言われる、ね、
はい、
患者さんも前よりは多くなったような気がします。
うん、そうなんですね、
はいはい。
それはやっぱり逆に言ったら在宅医療っていう言葉も少しずつ、
う
ん、
あの
浸透してきて、そういう選べるんじゃないかという。
そうですね、あの入院せずにできることありませんかって言ったらね、うん、まあ、昔はそんな無理やってい
う、そうですよ、なんかもう特別の方しかできないような気がしてましたけど、
は
い
は
い
は
い
は
い、
それがまあ今はもう仕組みとしてね、
あの
提供されるようになったということだと思います、
はい。じゃあ、まあそれを選ぶか選ばないかというと自分がそれに当てはまるかどうかわからないので、
うん、
例えば在宅医療を受ける場合のこう、まあ、病名で決まるかどうかわかりませんし、病状で例えばちょっともう少し具体的にご紹介いただけますか。
そうですね、基本的にはその通院がまず、あの、まあ、病院に行くことが難しい患者さんというのが、
はい、
まあ、あのまずベースですかね。通院ができたらちょっと、
はい、
まあ、在宅には向いてるかどうかわからないですね、はい。でまあ、通院が困難である方、
はい、
あるいは、まあ、病院で、まあ、長いこと、まあ、だらだらと慢性疾患で長期入院をしているような患者さんが、
うん、はい、
まあ、あの ちょうどいい対象になるのかなと思います、
はい。
でまあ、病気の種類でいうと、まあ、いろんな病気あるんですけども、やはり脳梗塞とか脳卒中かなんかの後遺症でですね、もう歩けない、ね、もう普段は、車椅子かベッドの上にいるような方の寝たきりですね、とかですね、やっぱり年、まあ、を取ってね、やっぱり、まあ、90、100になってくると自分で歩けなくなって、まあ、通院ができなくなったとか、それからあと心不全ね、心臓の働きが、まあ、落ちて、まあ、ちょっと動くだけで息切れがするとか、そういうような方は、まあ、やっぱ通院が難しくて、ね、あるいは慢性呼吸器疾患って酸素を持って歩いてるような方
も
ね、
時々お見かけしますけども、
ああいう方が、まあ、ちょっと本当に動くのがしんどくなったような方とか、あるいはまあ、寝たきりなんですけど胃ろうからね、栄養を入れてるような、方ですね、それからまあ、あと、まあ、認知症はね、まあ、若干ちょっと家で見ることができる、できないはちょっといろいろあるんですが、まあ、家でいて、まあ、なかなか外に、連れていくのが難しい認知症とか、あとはまあ、がんとかですね、不治の病、まあ、がん、いわゆる、まあ、末期ですね、末期の方の、まあ、自宅療養の方、あとは先天性あるいは後天性の、まあ、障害者ですね。障害者でね、まあ、麻痺とかですね、ああいうのが残っている方も在宅で見ています、
ありがとうございます。今いろいろとお話をいただきました、ということで、じゃあ訪問診療を受ける状態ちょっとまとめていただきますと、
そうですね、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、通院困難であること、それから、まあ、それにでも定期的にやっぱり医療を受けないといけないということ、それでですね、もう一つ大事なことは、まあ、ご本人とご家族はですね、まあ、在宅で、見ていきたいということを希望していると、だから、まあ、無理やりさせるのはなかなか難しいということなんですね、
あくまでもご本人の気持ち、そしてプラスご家族、
ご家族ですね、ご家族の役割は大きいと思います、
じゃあこれがこうブレてる、どちらかが嫌っていう時にはなかなかちょっとい
ろいろ齟齬が出てきてですね、難しくなることが多いと思います、
で入院の場合は先ほど病院側が全部いろいろとしてくださるということですけども、自宅になってくるといろいろ病院で看護師さんなりいろんな方がしてくださったことが、今度は家族に来るわけですね。
そうですね、まあ、でそれを全て、まあ、家族がですね、まあ、例えば、まあ、下の世話であるとかですね、入浴とか、まあ、あとは、まあ、医療的なね、その、体を、まあ、同行するということは、まあ、無理なわけですね、全てをやるのはね、まあ、そうしますとちょっと病院と異なってくるのは、そこのところを、サポートするのにやっぱり介護という、まあ、別の働きを入れる必要があるわけです、で、まあ、一応介護保険というのが あってね、
ま
あ、それ
はね、収まってますね、
そうですね、まあ、高齢者の方のね、まあ、いろいろ手助けをする仕組みなんですけど、それはもう医療が必要な人にとっても重要で、その介護さんのヘルパーとかですね、あといろんなベッドの貸し出しとかですね、手すりとか、ああいう医療補助用具とかいうのを提供するのも、これは介護の方が手伝ってくれます、で、そういったサービスを、まあ、生活介護とか身体介護なんですけども、ケアマネージャーさんって聞いたことあると思いますけど、
この時間もご登場いただきました。
そうですね、その人たちが、まあ、そういった、まあ、どんなサービスを、ね、提供できるかの、まあ、エキスパートなので、そういうのをまた調整していただいて、我々医療スタッフとあと介護スタッフの、まあ、共同作業となるのが、また在宅の一つの、大事な面じゃないかと思います。
ここ全体になんか在宅医療ってぼやんとしていたのが今のお話で、在宅で医療部分とそれから生活の部分を家族だけでは絶対にできないから、 そこをサポートしてくださる介護面と、
そうです、
この2つがチームになってお越しいただけるから、ご家族の負担がありますよって言っても何もかも引き受けるわけではない。つまりそんなにこう先を思って、いやできるかしらっていう心配は あまりしなくてもいいかなという感じでしょうか。
そうですね。おのおののスタッフは、それなりの、プロフェッショナルな、
そうですよね、お話を伺いしますとすごかったです。
はい。はい、なので、さまざまな選択肢、あとやっぱりその経験値がありますのでね。
そうですね。ね、
このような方がおられたときはこれが良かったとか、はい、そういう人たちが、近くでいろいろ考えてくれるというのはすごく、頼りになるし、助けになる、
そうですね、
思いますね。
この間もヘルパーさんだったかな、家族以外の一番身近な他人ですとおっしゃってくださって、本当頼りがいのある、ね、いろんなお話を聞いてくださる、そういうサポートがあるっていうのを覚えておくと慌てなくてもいいわけですね。
そうですね。
そこが一番、家族としては心配なところもありますからね。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあ、割とこう混同しがちなのが、私も初めの方では間違ってたんですが、往診とどう違うんだろうっていうのはちょっと思ったことがあるんですけども。
そうですね、これはあの在宅の、ね、説明をするときに最初にお話しすることが多いんですけど、普通の往診っていうのは、その1回こっきりなんですね、ちょっともう調子が悪いんで先生来てください言っていくのが、往診なんですけども、在宅医療というのはもう計画的というか、もうスケジュールに応じて、月に 1,2 回ぐらいが安定している方は行くんですけれども、その定期的に伺ってですね、大体何ヶ月に1回採血をしたりとか、毎月どんな薬を使ってとか、そういう、ある程度そのもうずっと定期的に見せていただく、ということですね。ただその定期的に行くと言っても調子変わることがありますので
そうですね、
その場合にはもう臨機応変に回数も増やしますし、必要な時には必要な訪問をやります。
ありがとうございます。たくさんの方を先生からもご紹介いただいているので、チームでされるというのもイメージが少しずつこうついてきたと思いますけども、在宅と病院の大きな違いというのがやっぱり介護の方が入るというのが先ほどのお話があったようになるんでしょうかね。
そうですね。ただそうですね。で、介護の人たちはそうですね、ヘルパーさんですね、得意不得意があるのと、あとはそのいわゆる、ベッドとかああいうののですね、いろんな介護用具の提供とかですね、方が多くて、で、あとはですね、医療なのか、実は看護師さんは介護と医療と両方で入るんですけども、訪問看護師さんですね。で、あと、理学療法士、いわゆるリハビリですね、リハビリは、一応医療の方で入るのかな、で、あとここはめんどくさいんですけどね、で、あと薬剤師さん、あるいは場合によっては歯科医師ですね、そういう人も順次必要に応じて、来てくれるという仕組みになっています。
その歯医者さんに来ていただけるってちょっと想像してなかったので。
そうですね、サンダでは、一生懸命されてる先生、本当限られてるんですけど、
そうなんですね、この間、吉原先生に、お越しいただいてお話を皆さんにもお届けしましたが、すごくやっぱり我慢しがちなんですよね、もう歯はしょうがないと、でもそうじゃなくて、ちゃんとこうご相談したらそれに対応していただけると、とっても安心するお話を伺いました、
歯医者さんっていうのは、かなりこの道具に依存してましてね、やっぱりこう、歯医者さんのところにいたらこう横になって口開けて、
もう独特の、機材に囲まれます。
そうああいうイメージなんですけれども、訪問して、やってくれるっていうのはもし、ご存知でしたら本当に役立つんだろうな
と、で口の中が安心して、例えばもう入れ歯がこう合わなくなって、怪我するから痛くて食べないが、
治
すことによって食べられるようになって元気になって、ご自分でトイレに行けるようになったとか、全身に関わりますよってお話を伺ったので、おろそかにしないで、
もう口はすごく大事ですね、
だから我慢しないで相談できる、歯科医の先生方がいらっしゃるってことがやっぱり心強いなと思ってお話もお伺いしました。ありがとうございます。それでその在宅をされてらっしゃるお医者さんを探すこと自体がなかなか
ね
難しいんですけども、先生、これはどのようにすればよろしいでしょうか。
これもね、よく 聞かれるポイントなんですが、はい、
ね、
これは実は、まあ、実際に、まあ、在宅をしている我々も今いろいろな どのようにしたらいいかというのを、まあ、今考えているところでもあるんですが、
あ、はい、
まあまあ、患者さんの立場からされたらまず一番はかかりつけの先生にまず相談されることだと思います、
はい、
ね、やはり、まあ、その自分 の体調を一番よく分かっておられる先生が、はい、まあまあ、もし在宅の先生を知ってたら、まあ、その先生を紹介してもらう、あるいは、まあ、一番いいのは本当はかかりつけの先生が来てくれることなんですけれども、
そうですね、
ただ、まあ、実際に在宅を一生懸命やってくれる先生の数はまだそれほど多くないので、
そうなんですね、
はいはい、まあ、そうでない場合には、まあ、適切な先生を、まあ、ちょっと検討してもらうと、で、あとはですね、はい、ケアマネさんとかですね、はい、訪問看護師さんがすでに入っていてですね、まあ、先生お医者だけ入ってない場合には、
はい、
訪問看護師さんやケアマネさんは在宅してる医師のことをよく知ってますので、
はいはい、
そこから紹介してもらうことは、まあ、よくあると思います、
うんうん、今はそういう形で口コミだったりとか
そうですね、
形になります
ね、そういう形が多いんじゃないかと思いますね、あとはやっぱり病院に入院してそれから在宅に、はい、流れるというのは結構大きい流れがありましてですね、はい、で病院に入院している時にはまあ自分から言わなくても、まあ、退院支援室というところがあって、はい、あ
最初おっしゃってましたね、
はい、その在宅に流す、つないでくれる、
はい、
部署がありますんで、まあ、そこから流し紹介してもらうということが可能ですね、
はい、今お話をお伺いしててね、例えばご本人さんがなかなかご自分ではこう立ったり座ったりが、うんうん、お一人ではできないけどご家族の方がフォローして病院にこう連れて行ってらっしゃる方、うん、もうそれはご家族の使命だと思ってフォローされてらっしゃる方もあると思いますが、そういう場合も、うん、いわゆる在宅の対象になるわけですね、うん、ご家族がフォローできても。
そうですね、まあまあ、そのご家族のフォローが、まあ、どれぐらいかってことですよね、あ、まあ、一応付き添い程度で行けてるのか、
はい、
もう1から10までもう車椅子でね、入った時
から、車から車椅子に乗って運んでと、
はいはいはい、運んで、で、まあ、例えばそれが待合室で待てるのかとか、でまあ、それがもう非常に大きい負担の場合はもう在宅なんですけど、はい、まあ、一緒に行ってあげるよぐらいの、だと、まあ、何も、ね、基準はないんですよ、
ない
ので
、
在宅に移行したいという場合ね、ただ通常の通院よりやっぱ在宅の方がだいぶコスト的には高くなります。
そうなんですか、まあ、
もちろんね、はい、患者さんが自分で病院へ行って診察を受ければ、はい、そこら辺の、いわゆる外来の診療に比べれば、はい、だからどちらかといえば在宅というのは入院の代替であって、はい、通院の代替ではない、
ね、なるほど、はい、コスト面では
かなり高くなると思います。
そうなんですね、はいはいはい、でもそれぞれとにかくいろんな状況があると思うので、うん、今もお名前が出てきましたケアマネージャーさんとか、はい、訪問看護師さんはそのあたりよくご存知なの で、そうですね
、
十分にコミュニケーションを取ってご相談になられるのが一番良さそうですね。
それ
と最初におっしゃったかかりつけの先生にご相談になられるというね、
はい、
ありがとうございます。まだまだお伺いしたことたくさんありますが、最後に先生に在宅医療として関わってこられたその思いをちょっと最後にお聞かせください。
ですね、はい、まあ、いろんなことを、まあ、感じるんですが、まあ、私もともと勤務医だったもんでですね、まあ、病院の中で、まあ、手術をして、はい、まあ、がんの患者さんとか、自分の専門領域の患者さんを、はい、まあ、一生懸命見るということをやってたんですけれども、やはりその在宅医療というのを入りますと、その病院と枠、いう枠を飛び越えたところにですね、
はい、
結構大事なものがあるということをすごく感じますね、
はい、大事なもの、
はい、それで、やっぱり病院にいますと、まあ、患者さんというのはそのもうベッドに、ね、寝た状態でもうすでに今、うん、一人の患者さんになってしまうわけですね、
はいはい、
もう患者さんというのは基本的に今その検査したらこの、ね、はい、胃がどうなってる肝臓がどうなってるといった、まあその、うん、一人の病人さんとして扱 違うことになります。
優先順位が病気の名前がまず一つついているわけですね。そうですね。
はい。で、そのこの病気の患者さんについて、この病気をどうやって治そうかという形で、で、まあ、それに付随して、まあ、家族とお話をし、ご本人さんとお話をし、で、まあ、ベストな治療法はこうですという話をするんですけども、まあ、外に、その病院の枠の外になりますと、その方はもう一人の個人なんですよね。あの一個の人格を持った一人の人、でただ病気を持った人ということがまず感じられますね、
今度は病気が形容詞になるわけですね。
そうですね。その
人の例えば門垣俊子ってあって、そこにそうそうそうこの方は何とかの病気もあるという、
そうなんですね、あの主従が別になるんです ね、
ね、なるほど。
そうすると、まあ、医療というのも実はあのやっぱり主じゃなくて従になってくる、この方がまあ、ね、どんないい人生を送るために医という医療というのをまあどう使うかという話になりますしね、それと、まあ、さらに感じるのは、まあ、在宅つぐれで家にあの、伺いますと、まあ、あの家庭っていうものがまたその大事さっていうのも分かってですね、やっぱりその、ね、普段住んでいるその家庭の生活ですね、家庭生活から、まあ、そこに、まあ、病気が入ってきたっていう、でそこから、まあ、その病気を治すあるいは支えるどうするというそういったこうもうあの抱える範囲がはるかに広くなる、なりますよね。だから、まあ、その一人の患者さんからですね、まあそのまあ、病気を抱えたそういうご家族というものまで見なくちゃいけなくなって、まあ、それをやってますとね、またさらにあのそうするとそういった家庭を取り巻く環境とかね、社会ですね、だから、まあ、例えばあの高齢独居、あるいは老老介護、ね、でご家族が遠くに行って来れない、あるいはお金がない、もうそういったものがね、まあ、そうあのいろいろ絡んでる、病院の中ではもうその見えてこないんですよ。
そうですね、
うん、もうねあのお金がちょっとって何を言うとんねん、病気の人をどう、あのどうして救うかやろうみたいな、まあ、今から考えたら
優先順位が随分変わってきますね、まあ、
そうなんです。その非常に狭い視野だったのが、まあ、病院という枠を取っ払うことによって、自分がやらないかんことというのがやっぱりすごく見えてきたなというふうなね。でもそれでもあの医療の枠を取り飛び越えてでもやっぱり、あのお医者がやった方がいい仕事がやっぱりいっぱい残ってるんだろうなと感じます。
はい、今先生はだいたい何名ぐらいの方々をこう在宅で、
ね、在宅ね、だいたい20人から30人ぐらいを、そうですね、まあ落ち着いた方も結構おられますし、あのちょっと数は変動するので、それぐらいをちょっとあの診療の合間に訪問という感じでやってるんですけど、
はい、先生が一番こう大切にしていらっしゃることは何ですか？
まあやっぱりあの、まあ、やっぱり患者さんの笑顔と、あとやっぱりあの、あ、そうなんですね、一番嬉しいのはやっぱりありがとうって言っていただけることです。もうそれにつきますかね。
やはり皆さん患者さんご本人は先生がお見えになると、やっぱりお顔つきもぐっと元気に明るくなられるんじゃないですか？
そうだとすごく嬉しいです、はいはい、
じゃあ先生方もやっぱりお家の方に入っていかれることで、その方全員のこう大げさに言ったら人生そのものもあの、まあ、ご覧になられるので、
そうですね、まあ、逆にまあそこに入っていって、まあ、そこを少しでも支えることができたら、まあ、それはそれで幸せな仕事やなと思いますね。
ありがとうございます。ぜひあのこれからまだまだあの在宅医療というのは必要になるというのは最初の方にもお話をいただきましたので、ぜひ信頼関係を作って、それにはコミュニケーションをしっかりとってっていう ね、
はい、
あの先生は本当にお話のしやすい先生でいらっしゃるので、中にはまあ違う方もあるかもしれないからそのあたりはご自分のお話のしやすい先生をこうあのに関わっていただける出会いがあるようにということ で、ね、はい、ありがとうございました。またこの時間お越しいただきたいと思います。ありがとうございました。
はいはい、こちらこそありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは沢外科院長の粟根正明先生でした。次回は12月15日の月曜日に配信してまいります。次回もぜひお聞きください。